さんおはようございます。4月に入りました。まさに新年度新学期が始まるのでありますね。4月は予定表にも記載してありますように、来週からある意味で一番1年でも大切な1週を迎えます。受難週という週ですね。そして再来週には復活日、イースターを迎えることであります。私たちのために十字架の道行きを忍んでくださいました。十字架を担われたイエス・キリストのその道行きを私たちもたどりたいと思いますし、また死んでよみがえってくださったその復活の大いなる輝かしい恵みに私たちもしっかり預かりたいと思います。キリストは生きておられると歌いますが、あらの信仰も生きた信仰とならせていただきたいと思うんですね。さて、この年から使徒行伝を学ん、使徒信条を学んでまいりましたが、今日はキリストの告白のこの祭目を学んでおりますが、天に昇り全能の父なる神の右に座したまいりというですね、キリストの昇天着座と申しますけどもね、十字架にかかり死んで葬られてハデス黄泉にまで下ってくださったお方はそこをパラダイスに変え、そして黄泉と死を打ち破って復活してくださった。その方は40日の復活の日々の後に弟子たちを見てる前で天に昇られたということであります。そして神の御元にお借りになったと。神の右の右に座したまいりという言葉が出てまいりますが、右というのはですね、権威の象徴でありますが、本来の権威ある立場にお借りになったと、そういう告白でありますね。実はですね、使徒行伝の一章をちょっと開いてみていただけますでしょうか。180ページ、公文訳では180ページなんですが、この使徒行伝の一章、またマルコ・ルカ・ヨハネがイエス様のこの、まあ、伝記ではないんですけども、記録をこう、この4者がですね、それぞれの立場でイエス様の行い、教え、技をですね、書いてまいりまして、そして、十字復活を経て、そこに信ずる者が、ヘンテクスを持って、信ずる者が与えられて、キリストを信ずる教会というものが初めてできた。使徒行伝はその初代の教会の歩みをこう歴史的にたどっているわけでありますね。驚くべき技がそこに起こったんです。一世紀の地中海世界の出来事であります。ここに、大きな福音の伝播がここからスタートした。キリストが復活されたということのこの福音のメッセージを持ってスタートしたということでありますね。実はその使徒行伝の最初にですね、これはルカですが、だからルカの福音書のこの続きなんですけどね、使徒行伝。著者ルカがですね、彼は歴史家でありましたけども、この一章の最初のところに、イエス様のこれまでの十字架の死、葬り、そして復活、そして昇天、そのところをコンパクトにまとめているんですね。そこをちょっと見ておきたいと思います。使徒行伝の第一章に、テオピロよ。これはテオピロというですね、この、ローマ帝国のある立場にあった方だと思いますけども、検定、個人的な検定書として書かれたということですね。テオピロよ、私は先に第一巻、これがルカによる福音書です。先に第一巻を表してイエスの行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に挙げられた日までのことをことごとく記した。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて、神の国のことを語られた。そして、食事を共にしているとき、彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるだろう。さて、弟子たちが一緒に集まったとき、イエスに問うていった。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか。 彼らに言われた。時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。こう言われると、イエスは彼らを見ている前で、天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。以上であります。まさに、今日の取り扱う内容は、このイエス・キリストが天に昇られた。そして、神の右に仕えた、着座された。私たちはそのようなキリストを信じ、そのように告白しますという、この部分でありますね。天に昇られたっていうのはですね、父なる神様のもとに変えられたということですね。この我々のこの空間、物理的な空間、宇宙に昇られた、その話じゃないわけですね。イエスは別にですね、弟子たちの目の前からこう天に変えるときに、ズブズブズブと地上に沈まれてなかったし、横に胴体でパッとこう、なんか映画がありますけど、パッと行かれてもいいし、パッとその場に消えられてもよかったんです。だけども、2000年前の当時の人々にとって、イエス様が一番分かりやすい、天に変えられるということが分かりやすい、その表現状態は、イエス様が C.S. ルイスと示しているように、イエス様が垂直の行動を捉えた。おそらく。そして雲に迎えられた。これは雲は意識的な雲ですね。神様の。これ、旧約聖書における神殿に満ちて、シェキナーという栄光の雲、神様の臨在を表す雲なんですね。変貌山でもこの雲が現れましたでしょ。栄光の雲に迎えられたという。これ、彼らにとってですね、まさにイエス様は天に昇られたという一番ふさわしい、わかりやすい形を表すわけです。まあ、私の言葉では次元が違うところに行かれたという話ですね。それが天であります。天に変えられたということですね。主はこの地上の使命を終えて、さまざまな制約を解かれて、人としての制約がありましたけれども、天に昇って神の栄光の世界に戻られ、本来の姿を持って神の栄光の御座に着座したと、まあ、そういうことでありますね。じゃあ、天に昇られたイエス様は今何をしていらっしゃるんだろうかと気になりますよね。やれやれ。地上でのこの使命を成し遂げて、ようやく天のふるさとに帰ってきたと、しばらくちょっとお休みいたしましょうかと、まあ、人間ならそうなるところになりましょうけれども、そうではない。そうではないみたいですね。主は地上の働きを終えて天に帰って、まさに地上でのお働きの成果を携え、十字架のあがない、人間の罪のあがない、復活、まさにその技を成し遂げて、十字架でテテレシタイ、これで完成したという人類ながらの技を携えて天に昇られ、着座せられ、そこで新しい、さらに豊かなお働きをこうなさっているんだということなんです。キリストは今も生きていて、私たちのために、人類のために、働いてらっしゃる。その救いの技を成し遂げようと、着々と、その御心のご計画の中にあって働いてらっしゃると。そういうお方なんですね。キリスト教の明確な人の特徴というものがありますが、イエス・キリストがですね、真珠の経典や数々の偉業を残して、この治療所が終わって去っていったという過去の人物、私たちはそういう人物としてイエス様を聞いているわけじゃないですね。そうじゃなくて、復活して天に昇り、今も生きて、その御業を全て取ってくださるという、そういう方として私たちはイエス・キリストを信じているわけです。そこが他の経典宗教、経典宗教とは全く大きく異なるところなんですね。経典宗教というのは、死んだ教祖のですね、教えをその大切に保存しですね、守っているというですね、その教えを大切に生きようとしている、まあ、そういうのが経典宗教でありますが、確かに私たちが握っているこの聖書はキリスト教の経典であります。